おはようございます。高原豪一郎です。先日童話作家坪井栄さんのエッセイを読みました。タイトルはお母さんの手のひらです。幼い頃の思い出を綴った文章です。坪井さんのお母さんは貧しい農家でした。朝から晩まで働き詰めに働いた方でした。ある時このお母さんが袋の中からいったそら豆を無造作にとって姉と自分に一握りずつ分け与えてくれたそうです。ところがもらった瞬間から兄弟喧嘩が始まったんですね。姉ちゃんの方が多いだろ、あんたの方が多いわよ。もう本当にですね、お互い食べ物のことですから一歩も引かないでいがみ合ってたんです。するとお母さんが静かにこう言ったと言います。じゃあ数えてごらん。するとなんと両方とも28粒ずつだったそうです。坪井さんはお母さんの手は何でも知ってる手だ、この手は公平で良いものをもたらし争いを鎮める手として、まあ、大人になってもこのことを忘れることができなかったと言われます。さてこの世界には目には見えないけれども私たちを養うために働き続け、私たちに良いものをもたらし、傷を癒し、命を与える母のような神の御手があるのだと聖書は語ります。神とはあなたに祝福を与えたい方。そして神様はこの祝福を受け取りに来るのを待ち構えておられる方なんですね。聖書を一箇所見たいと思います。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを三つ貸してくれ。友人が旅から私のうちへ来たのだが、出してやるものがないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒かけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで、起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。これはイエス・キリストの例え話です。深夜に旧友が自分を頼って旅人としてやってきたんです。ところが出してやるものがないのでパンを持っていそうな人のところに行って頼み込むんですね。すでに夜中だから面倒かけないでくれと断られるんですが、彼は粘りに粘ってとうとうパンを獲得するだろうという話です。ところで嫌がられようが断られようが迷惑がられようが、どうしてこの人は頼み続けることができたんでしょうか。三つの理由があると思います。第一に本当に困っていることだからです。実は中東では旅人をもてなすこと以上の義務はありません。もし旅人が来てるのに何にもしないんだったら、それは人間の失格者とまで考える文化があるんですね。この問題は未解決のまま放置しておくということは許されないんだという、そういう受け止め方があったんです。真剣に悩んで、そして困り果てていたがゆえに途中で諦めるわけにはいかないってんですね。大した問題じゃなければ未解決のままほったらかしていいんですけれども、これは途中で諦めるわけにはいかないというわけです。第二に、自分の家にはパンがないということを知っているから粘り続けることができたんですね。自分でできることだったら人には頼みません。どんなに頑張ってもできないことだから頼んだんですね。もし家にあったら夜中に他人を煩わせないと思います。でもないんですね。ないものを探すのは努力と言わずに取ろうと言います。日本では努力することが美徳であって、それは本当にもっともなことなんですが、努力しても甲斐のないことに努力するのは不毛であります。ないものを探したり数えたりすることは、まあ、ナンセンスなんですね。自分にない、だから粘るしかなかったんです。第三に、なぜしつこく訴え続けることができたかというと、 この友人の家にはパンがあるということを知っていたからです。扉の向こうにはパンがちゃんと置いてあると知ってるんですね。ですからしつこく粘って、お願いお願いお願いしますということでドアを叩き続けたわけです。おそらくこの友人は眠りたかったでしょうね。しかしそのためには寝たふりを決め込むことより起きて早くパンを渡してこのやかましい男を追い払う方が早いと思って、別に友情のために何かしてやるんじゃない、うるさいから黙らすためにパンをやるだろうって言うんですね。ところで神とはこの面倒くさがり屋の友人のような方ではありません。冒頭に申し上げましたように、あなたを祝福したくてうずうずしている方なのです。面倒くさがり屋ですらしつこく来るものを拒まないとするなら、ましてやあなたを作りあなたに応えたがっておられる神がどうしてあなたの祈りを無視するということがあるでしょうか。神は聞いてくださる方なんです。実は続きにこう書いてあるんです。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えると知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。さて、人間にとって最も困った問題というのは罪と死の問題の解決です。自分でしてしまったことを今さら消すことはできません。またこの罪を悔やむまいと思っても、罪が残っている限り解放されることもないでしょう。そしてこの罪の結果、人は永遠の裁きを受けなければならないのです。そしてこの問題を解決する力は自分の中にないんですね。しかし扉の向こうであなたに力を与えるのを待っている神様がいらっしゃるんです。イエス・キリストはあなたの罪を許すためにご自分の命を捧げて代わりに死んでくださった方なんです。そして墓に葬られて後3日目に復活してくださった、死を打ち破ってくださった方なんです。誰でもこのイエス・キリストを信じる者には永遠の命が与えられるって言うんですね。私たちがすべきことは一つです。それは求めに行くということであります。いや、求めなくてもくれたらいいじゃないかと、ある方はおっしゃるかもわかりませんね。私も以前そう思っていました。でも人間って求めていないものを目の前に置かれても受け取らないんですね。求めるってのは受け取るということにつながる行為なんですね。この例えばの中では、実は貸し手が扉を閉めているというそういう例えになってるんですが、でも本当は人が神の招きに対して心の扉を閉めているというのが現状ではないでしょうか。もし自分の意志でこの心の扉を開けるなら、イエス・キリストは入ってきてくださるんですね。いかがでしょうか。このキリストを心の内側に迎え入れてみませんか。キリストによって内側から革命を起こしていただこうではありませんか。そのために今日、天の父に祈られることをお勧めしたいのです。天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょうと書いてある。聖霊というのは神の霊のことなんですね。このイエス様のお名前で祈ります。天の神様、どうぞ私があなたを心から信じ受け入れることができるように。私はあなたから遠く離れて罪人の生活をしていましたが、向きを変えあなたのもとに帰りたいと思います。どうぞイエス・キリストを救い主として受け入れます。私を導き罪と死から救ってください。そのように祈り、イエス・キリストを受け入れてくださいますように心からお勧めして終わりたいと思います。